日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その1、世の中に当たり前のことは一つもない。これは当たり前のことだね。そう思うことがあったら誤解です。一見すると私たちの日常は当たり前が溢れているように見えるかもしれません。家があるのは当たり前と思う。食べるものがあるのは当たり前と思う。スポーツを楽しめることも当たり前と思う。時間通りにバスや電車が来るのは当たり前と思う。家族が無事でいることも当たり前と思う。地球が存在しているのも当たり前と思う。生きていることも当たり前と思う。いえ、どれも勘違いです。当たり前のように思うのは浅い考えです。日常には当たり前が溢れているように思うかもしれませんが、実際は当たり前ではありません。先人の血と汗と涙のおかげです。多くの人の助けや支えのおかげです。あるいは素晴らしい運や奇跡によるものです。人生に当たり前のことは一つもない。家があるのは当たり前ではありません。家があるのは作ってくれた人がいるおかげです。家を買った親のおかげや家を貸してくれる人のおかげです。食べるものがあるのも当たり前ではありません。命を落とした存在がいるおかげです。あるいは育てて作ってくれた人がいるおかげです。売っている人や料理をしてくれる人がいるおかげです。時間通りにバスや電車が来るのは当たり前ではありません。バスや電車を作った人がいるおかげです。安全運転を心がけている運転手のおかげです。陰で運行を支えている人たちがいるおかげです。電気があるのは当たり前ではありません。発電所があるおかげです。そこで働く人がいるおかげです。電気を運ぶ線が整備されているおかげです。生きていることも当たり前ではありません。あなたのお父さんとお母さんが奇跡的に出会ったおかげです。あなたのお父さんとお母さんが大事に育ててくれたおかげです。多くの人から支えられているおかげです。地球が存在しているのも当たり前ではありません。太陽があるおかげです。46億年前、たまたま太陽系のちょうど良い場所に渦巻くガスや塵の雲があったおかげです。地球が誕生したのは宇宙の奇跡です。いろいろな巡り合わせの結果、今それがある。自分の誤解に気づいてください。人や社会の助けや支えがあるおかげです。素晴らしい運や奇跡に恵まれているおかげです。普通のことに思いますが、陰で支えてくれている人のおかげや素晴らしい奇跡によるものです。いろいろな巡り合わせの結果、今それがあります。手に入れていることも、身の回りにあることも、現実にある一つ一つも全て当たり前のことではありません。当たり前に思うことがあれば、改めて発生原因を突き詰めてみることです。それが実現している事情について考えてみることです。じっくり深掘りしていけば、いろいろな巡り合わせが見えてきて、必ず当たり前と言えない現実に気づくはずです。世の中に当たり前のことは一つもないのです。世の中に当たり前のことは一つもないことに気づく。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その2、まず目の前にあるものから幸せを感じる。幸せはどこにあるのでしょうか。すでにあなたの目の前にあります。今あなたの目の前には何がありますか。目の前に仕事があれば、ああ仕事ができて幸せだなと幸福を感じてください。目の前に本があれば、ああ勉強ができて幸せだなと幸福を感じてください。目の前に食事があれば、ああ食事ができて幸せだなと幸福を感じてください。たっぷり感動するのもよし、心の中で静かにしみじみ感じるのもよし、全く難しくありません。わざわざ幸せを探す必要はありません。幸せはすでにあなたの目の前にあります。すでにあなたの目の前にあるのですから、それに気づいて感じるだけでいいのです。仕事でも食事でも目の前にあるものは何でも幸せです。一旦頭を真っ白にして目の前にあるものを眺めてみよう。目の前にあるものからストレスを感じることもあるでしょう。嫌な仕事、興味のない本、苦手な食べ物、辛い、面倒くさい、苦手意識があると感じることは幸せに思えないかもしれませんが、誤解です。ストレスを感じることであっても幸せに変わりありません。頭を柔らかくして見方を変えれば、必ずそこには恩恵があることに気づくはずです。一旦頭を真っ白にして目の前にあるものを眺めてみてください。辛くて大変な仕事があるとします。辛くて大変な仕事かもしれませんが、仕事があるだけ幸せです。仕事があるからお給料をもらえ生活していけます。仕事があるおかげで自分の社会に役立てることができています。仕事ができることに喜びを覚えれば、どんな仕事であっても幸福を感じることができます。嫌いな食べ物があるとします。嫌いな食べ物があっても幸福を感じてください。食事で出されているということは食べられるもののはずです。口に合わない食べ物であっても健康に必要な栄養が含まれているはずです。食べることは命をいただくことです。食べ物を命と思えば、苦手な食べ物であってもありがたい気持ちが出てくるはずです。目の前に本があるとします。目の前に本があれば幸福を感じてください。勉強ができるのは幸せなことです。本は先人が苦労して作り上げた知恵と知識の結晶です。一冊の本ができるまでには多くの時間と労力が費やされています。本を読んで学ぶことでどんどん視野が広がります。今までわからなかったことがわかるようになったり、見えなかったものが見えるようになったりするのは素晴らしいことです。純粋に学ぶことを受け入れれば、幸せな感情が湧いてくるはずです。いつも目の前にあるものから幸せを感じること。いつでもどこでも、まず目の前にあるものから幸せを感じるようにしてください。幸せを探すのもいいですが、まず目の前のものから幸せを感じる方が先です。この姿勢を身につければ、あなたは24時間365日ずっと幸せを感じ続けることができます。幸福体質になります。ほら、ちょうど今あなたの目の前にも幸せがあります。じっくり観察して幸せを感じてください。今すぐあなたの日常がパッと明るくなります。目の前にあるものから幸せを感じる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その3、意識改革をしよう。身の回りの持ち物は体の一部と思うこと。あなたは今多くの持ち物のお世話になっているでしょう。カバン、財布、スマートフォン、シャーテン、ボールペン。女性であればポシェットやメイクセットのお世話になっているでしょう。身の回りの持ち物は丁寧に扱いましょう。丁寧に扱えば長持ちします。長く使うにつれて味わい深くなり愛着も湧いてくるでしょう。意識の高いあなたなら、身の回りの持ち物を丁寧に扱うのは常識になっていることでしょう。そんなことは分かっているよと思っているかもしれません。物と思うのではなく、体の一部と思うようにする。さて、ここでよくある理想と現実のギャップがあります。頭では分かっていてもなかなかうまくいかないことがあります。毎日使っているものだからこそ使い方が雑になってしまうのです。悪気はないのですが、知らず知らずのうちに心が緩んで雑な使い方になっていることが少なくありません。ここが要注意ポイントです。今すぐ意識改革をしてください。毎日使っているカバンは物と思うのではなく体の一部と思うようにしましょう。毎日使っている財布もスマートフォンも物と思うのではなく体の一部と思うようにしましょう。シャーテンやボールペン、ポシェットやメイクセットも物と思うのではなく体の一部と思うようにしましょう。軽い気持ちではなく本気で体の一部と思ってみてください。するとどうでしょう。おのずと接し方が変わるはずです。丁寧に使おう、大切に扱おう、定期的に掃除しようといった気持ちが芽生え、意識が高まるでしょう。意識の問題ですが、その意識こそが大事です。物理的に別々の存在ではありますが、身の回りの持ち物は体の一部です。別々ではなく一体という意識を変えることで見方が変わり、そして接し方が変わります。身の回りの持ち物をきれいにすることは自分をきれいにすることになる。見た目は単なる持ち物かもしれませんが、なくてはならないものでしょう。意識を変えることで接し方も変わります。毎日使っているのですから、事実として体の一部です。体の一部と思えば自然と丁寧な使い方になるはずです。私たちは毎日バスルームで体をきれいに洗いますが、身の回りの持ち物も体の一部ですから、きれいにケアすることが必要です。優しく触れ、柔らかく持ち、丁寧に扱いましょう。汚れがついたらきちんと拭き取りましょう。定期的な掃除やメンテナンスも必要です。身の回りの持ち物は体の一部ですから、きちんと意識を向け、それにふさわしい扱い方をしましょう。 身の回りの持ち物をきれいにすることは自分をきれいにすることになります。身の回りの持ち物は体の一部と思って優しく丁寧に扱うようにする。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その4。あなたの努力はあなたが一番よく知っている。週末には今週一番頑張ったことを表彰しよう。週末になったらやっておきたい儀式があります。それは今週一番頑張ったことへの表彰式です。一週間の振り返って一番頑張ったと思えることを思い出してください。一番頑張ったことを思い出して表彰すればいいのです。表彰式といっても堅苦しく考えないでください。あくまで個人的でいいのです。表彰の受賞者はあなた。表彰の受賞者もあなた。表彰式の会場はあなたの心の中です。あくまで個人的な儀式ですから、ルールや形式にとらわれずリラックスして自由に取り組んでみてください。例えばカフェで飲み物を飲みながら今週の出来事を思い出せばいい時間を過ごせるでしょう。自分の部屋でまったりしながら静かに思い出すのもよし。湯船に浸かりながらでも OK です。もちろんやらなければいけないものではありませんが、ないようにやった方がいいものです。あなたの好きな方法で表彰式受賞式を開催してください。賞の名前は今週一番頑張ったこと大賞。自分で自分に賞を送りましょう。今週はこれを一番頑張りましたね。おめでとう。素晴らしい。この調子で引き続き頑張りましょう。ときちんと表彰することで気持ちに区切りがつきます。また来週も頑張ろう。と思えるようになるでしょう。賞の名前は今週一番頑張ったこと大賞です。賞にきちんと名前をつけることでそれらしくなり、ますます面白くなります。一週間の振り返る機会にもなると同時に気持ちの上でも一週間の良い区切りになります。また自分を認める行為によって自信がついて自己肯定感が安定します。たとえ結果が出ていないことでもいい。しっかり頑張ったことがなくてもいいのです。だらだら過ごした一週間であっても全く何もしていないことはないはずです。その中から一番頑張ったことを思い出してください。自己判定でいいのです。あなたの努力はあなたが一番知っています。自分なりにベストを尽くしたことがあるでしょう。米粒のように小さなことでもいいので一週間の振り返って一番頑張ったことを思い出しましょう。自分なりに頑張ったということがあれば十分です。たとえ結果が出ていないことでもいいのです。結果は出ていなくても自分なりに頑張ったという事実があれば受賞に値します。毎週末が楽しみになること間違いなし。自分に表彰したらお祝いにごちそうやスイーツを食べるのもよし。美味しいものをできれば心も体も元気がチャージされ、また来週も頑張れます。これを習慣にすれば週に1回は自分を認めることになるので自己肯定感が安定します。明るいイベントとなり毎週末が楽しみになります。いいリズムが生まれ人生がうまくいきます。週末には今週一番頑張ったことを思い出して個人的に表彰する。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その後、成功者になるのは簡単。自分で解釈を広げてしまえばいい。世間では成功者になるのは難しいという認識があります。成功者とは何か。成功者とは高い地位や大きな財産を得て社会的に認められた人という意味が一般的です。高い地位や大きな財産を得るには多大な努力と長い時間がかかります。簡単なことではなく手間も時間もかかり誰でも達成できることではないように思えるでしょう。成功者は特別な人の話だから自分が実現するのは難しい。成功者になるのは大変難しいため特別なことであり夢物語と思われやすい。大半の人が自分には無縁とするしがちです。しかしここに誤解があります。実のところ成功者になるのは難しいようで簡単です。ものは考えようです。自分で解釈を広げてしまえばいいのです。成功者とは高い地位や大きな財産を得て社会的に認められた人という意味ですが解釈の一つにすぎません。成功の解釈は厳密に定められていることではないため個人が自由に決められます。成功者になりたいなら自分で成功者の解釈を広げてください。自分の都合のいいように成功者の解釈を広げればいいのです。例えば成功者の解釈を今日の仕事をやり遂げる人を追加するのはいかがでしょうか。今日の仕事をやり遂げることも見方によっては歴史とした成功です。計画通りに目標を達成することが達成できています。今日の仕事をやり遂げることならあなたの努力次第で実現できるはずです。真面目に働き今日の仕事をきちんとやり遂げたならあなたは今すぐ成功者になれます。成功者の解釈を自分らしく生きる人に設定するのもいいでしょう。自分の好みや考え方を尊重します。個性を大事にして尊重します。長所は伸ばして生かします。そして周りに振り回されず強い意志を貫きます。自分らしく生きることならあなたの心がけ次第でできるはずです。自分らしく生きることができれば人生を満喫していることにもなるため立派な成功者と言えます。あなたの都合に合わせて成功者の解釈を設定してください。もちろん簡単すぎることでは意味がないので少し頑張ればできるという程度がいいでしょう。難易度がちょうどいいと現実味が出るのでモチベーションも高まりやすくなります。成功者になることを難しく考えないでください。特別な人の話ではなくあなたにも関わる話です。成功者になりたいなら成功者の解釈を広げればいいだけのこと。成功者になるのは意外と簡単なのです。成功者の解釈を広げて今すぐ成功者になる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その6。相手を幸せにするとは笑顔にすることを言う。あなたには大切な人がいるでしょう。親、パートナー、我が子、友人、恋人、職場の仲間たち。大切な人であればあるほどその人を幸せにしたいですね。では相手を幸せにするためにどうすればいいのでしょうか。相手を幸せにするのは大掛かりなことに思うかもしれませんが難しく考えないでください。実はシンプルで簡単なことです。相手を笑顔にすればいいのです。相手を幸せにするとは笑顔にすることを言います。大笑いさせる必要はなくにっこりさせることができれば OK と考えてください。例えば次のようなことで簡単に実現できます。明るい挨拶をする。面白いネタで楽しませる。食事に誘う。手料理を振る舞う。手書きの手紙を送る。記念日にプレゼントを送る。相手のいいところを褒める。ちょっと役立つ情報を紹介する。落ち込んでいるときは優しい言葉で元気づける。迷っているときは強い言葉で背中を押す。どれもちょっとしたことですが相手を笑顔にできますね。相手を笑顔にできたら相手を幸せにしたことになります。相手が笑顔になったということは相手を温かい気持ちにさせた、つまり幸せにさせたということです。相手を幸せにしたいならその人を笑顔にすればいいだけのことです。挨拶から始めよう。何から始めていいかわからないときは挨拶がおすすめです。挨拶はすべての人間関係の基本です。ニコニコしながら挨拶をすればあなたの笑顔につられて相手もニコニコしながら挨拶を返してくれるでしょう。小さなことですがこれで相手を幸せにしたことになります。難しくもなんともありませんね。大切な人を笑顔にするのはもちろん日常で接する人すべてを笑顔にできるようにしていきましょう。相手を問わず分け隔てなく笑顔にしていきたい。相手を笑顔にできればあなたは幸せの神様になれます。相手を笑顔にすることイコール幸せにすることと考える。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その7。1分ごとに命の喜びを感じる。あなたはいつ命の喜びを感じていますか。病気から回復したときに無事でよかったと命を感じることもあるでしょう。病から回復したときは改めて健康のありがたさを実感するものです。季節の折、美しい自然を見て人生は素晴らしいと感動することもあるでしょう。美しい自然を楽しめるのは生きているからこそできることです。美味しい料理を食べたとき生きていてよかったと実感することがあるでしょう。美味しい料理には人を幸せにする力があり人生における喜びの一つですね。不定期ではあるものの命の喜びを感じる場面があるものです。もちろんきちんと実感しているだけでいいのですが偶然や成り行き任せのところがあります。命の喜びはもっと積極的に感じてください。1分ごとでいいのです。命の喜びは1分ごとに感じるようにしてください。この1分間の無事でも喜ぼう。 1分が経ちました。おめでとうございます。この1分間怪我も病気もトラブルもありませんでした。心臓は正常に動き続けました。人に襲われて殺されることもありませんでした。何事もなく生きながらえました。だから今あなたは元気に生きています。普通のことと思うかもしれませんが、間違いなく喜ばしいことです。人はいつ死ぬか分かりません。突然の死は前触れなくやってくることがあります。急な心臓発作で亡くなっていたかもしれませんが、この1分間何事もありませんでした。思わぬ交通事故にやっていたかもしれませんが、この1分間何事もありませんでした。突然誰かに殺されていたかもしれませんが、この1分間何事もありませんでした。一切のトラブルがなく無事平穏に過ごせた1分でした。だから今あなたがここにいます。この1分間の無事平穏も喜んでください。当たり前のことですから、この当たり前の幸せに気づくことが大切です。1分ごとにあなたの寿命が1分伸びている。1分ごとにあなたの寿命が1分伸びています。寿命が1分伸びただけと思いますが、生きながらえたのは事実です。1分ごとに良かった、無事平穏に生きていると幸せをかみしめてください。そうすれば一日中命の喜びを感じ続けることができます。命の喜びはもっと日常的に感じることです。人生は生きているうちしか楽しめない壮大な旅行です。素晴らしい人生旅行は1分でも長く楽しみたいものですね。スムーズに生きながらえた1分を喜んでください。寿命が1分伸びたこと、無事平穏な1分だったことを喜んでください。ほら、また1分が経ちました。命の喜びは1分ごとに感じて喜びましょう。命の喜びを1分ごとに感じる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その8、正直でいることほど美しい生き方はない。正直に生きる人には必ず道が切り開かれる。どんな時も常に正直でいることです。正直は人生を素晴らしくするために欠かせない要素です。時には嘘をついてごまかしたくなることがあるでしょう。自分にとって都合が悪い時はバレないように嘘をついてその場を忍びたくなるもの。もちろん誰も傷つけない励ましの嘘ならいいですが、保身の嘘はよくありません。しかし一旦嘘をつき始めると大変です。その時はうまくやり過ごせても後から面倒なことになります。嘘がバレないようにするためにまた別の嘘をつかなければいけなくなります。嘘を考える、嘘がバレないように別の嘘を考えるというストレスが増えてしまいます。余計なことを考えなければいけなくなり、頭の中がごちゃごちゃしてきます。同時に余計な疲れもストレスも増えていき、疲れやすい生き方になってしまいます。そして嘘がバレてしまった時には信用まで失うという二重苦です。これほど愚かなことはありません。嘘をついているとその時はうまくやり過ごせても後から報いを受けることになります。正直でいると堂々とした人生を歩めるようになる。常に正直でいることです。正直でいることで不都合が生じたり、自分のイメージが悪くなったりするかもしれませんが、一時的です。それなりの恥や苦痛もあるかもしれませんが、命までは奪われません。自分のイメージが悪くなっても正直であることだけは評価されます。正直でいると堂々とした人生を歩めるようになります。何もやましいことはないと胸を張れます。正直であることは相手に対してだけでなく自分に対しても誠実でいることになります。何も悪いことはしていない、人として正しいことをしているという気持ちでいられるので自信を持てるようになります。日頃から正直であれば心が軽くなって明るい気持ちでいられます。正直でいるのは大変なようですが、実は一番楽です。ありのままを話したり振る舞ったりするだけでいいので、余計なことを考えなくて済みます。ひたすら前を向くだけでよくなるので、全力で前に進んでいけます。必要な責任があればきちんと取ることです。何らかの事情で責任を取ることになり、恥、損害、損失があっても必要最小限で抑えられるでしょう。自分に都合の悪いことであっても正直であればそれ相応の素晴らしい人生がやってくるようになります。正直な人には正直な人間関係が構築されていき、正直な人生がやってきます。正直に生きる人には必ず道が切り開かれる。正直でいることを大切にしてください。お金はかかりません。何か物を手に入れるわけでもありません。あなたの心がけ次第です。今すぐあなたが正直でいることを決意してきちんと実行に移せば、今すぐ実現できます。正直でいることほど美しい生き方はありません。正直に生きる人には必ず道が切り開かれるのです。正直でいることを大切にする。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その9、熱い気持ちを持ったままでは意味がない。伝えて初めて意味がある。人を動かすのは熱い気持ちです。人は心を持つ生き物です。心を動かすのは心。心の火は小さくてもいいのです。たとえ心の火が弱火であっても、それが熱いことに変わりありません。熱い気持ちを伝えれば相手は心を動かされるでしょう。そこまで言うなら、あなたの熱意に押されましたと相手は心変わりしてくれるかもしれません。感動したと共感され力を貸してくれるかもしれません。熱意は説得力に転化します。相手の心に訴えかけることで難しい要望を通せることがあります。熱い気持ちがあるのは素晴らしいことです。熱い気持ちには未来を切り開く可能性があります。人だけでなく世の中を動かす力まであるのですから、あなたはいません。しかしここでよくある残念なパターンがあります。熱い気持ちがあるのはいいのですが、持ったままになっている人が多い。熱い気持ちを持ったままでは意味がないのです。熱い気持ちは伝えて初めて意味がある。熱い気持ちを持っていてもそれを秘めたままでは無意味です。熱い気持ちは伝えて初めて意味があります。人を動かしたいなら熱い気持ちを持ったままにするのではありません。きちんと表現してしっかり伝えてください。熱い気持ちは人を動かします。きちんと表現することでその熱い気持ちは大きな力を発揮します。熱ければ熱いほどきちんと人に伝わり、人から人へと広がります。文字で伝えるのもいい。直接声に出して言うのが恥ずかしいという人もいるでしょう。ベストは声に出すことですが、どうしても恥ずかしいなら文字で伝えるのも OK です。メールであれ手紙であれ正当な手段です。表現して伝えるという点では声でも文字でも同じことです。内に秘めた熱い気持ちを持ったままで終わらせるのではなく、きちんと表現して伝えていってください。熱い気持ちは持ったままで終わらせるのではなく、きちんと伝える努力をする。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その10、寝ている時間がもったいないという人は誤解をしている。睡眠時間も人生の楽しみの一つ。寝ている時間がもったいないという人がいます。睡眠時間は非生産的で無駄な時間という認識でいます。睡眠時間を短くすれば起きている時間は長くなり、人生を楽しむ時間も増えてお得だと思っています。確かに寝ている時間は活動ができません。目を閉じて眠りにつき気づくと朝です。実際は長い時間が経過していますが、体感としては一瞬です。タイムスリップしたかのような錯覚を覚えるでしょう。睡眠時間は生産性のない時間に思えます。できるだけ睡眠時間を削り、覚醒時間を伸ばそうとする人がいるものです。しかし寝ている時間がもったいないという人は誤解をしています。睡眠時間も人生の楽しみの一つということです。睡眠を削ると大きな代償を払うことになる。睡眠は人の三大欲求の一つです。生きていく上で欠かせない欲求です。大切な欲求を削ることになるのですから、これほど悪影響なことはありません。睡眠不足になると日中はフラフラします。頭の回転も悪くなり、ろくに集中できません。覚醒時間がなくても実際にはぼーっとしている時間が長いだけになります。生活の質の低下につながり、これが長期的に続くと人生の質まで下げてしまいます。睡眠を削ると大きな代償を払うことになるでしょう。寝ているからといって何もしていないわけではない。睡眠中は目をつぶっているだけで何も活動していないように思いますが、誤解です。寝ているからといって何もしていないわけではありません。日中の疲れを取ったり、脳の中で情報の整理が行われていたりしています。睡眠中には様々な夢を楽しんでいます。現実ではありえないようなストーリーを楽しめるのも夢ならではの特徴です。睡眠中の夢は記憶に残っていないかもしれませんが、だからといって無駄ではありません。 あくまで記憶に残っていないだけであり、その時間を楽しんでいるのは確かです。睡眠時間も大切な人生の一部です。睡眠時間も人生を楽しみの一つですから、たっぷり確保しておくのが正解です。たっぷり寝れば気持ちのいい目覚めを味わえ、幸せを感じるでしょう。すっかり疲れが取れ、しっかり充電されているので、朝からスタートダッシュできます。日中をパワフルに活動でき、充実した時間を送れるでしょう。結果として、寝ている時間も起きている時間も充実することになります。睡眠時間を短くする努力より、長くする努力をする。睡眠を取るのがもったいないと思っているなら、今すぐ改めてください。睡眠を削ることは愚かなことであり、自分で自分の首を絞めることになります。睡眠時間は7時間から8時間半は確保しておきたい。どんなに忙しい時でも最低6時間は確保したいところです。睡眠が長くなったことを悔しがるのではありません。睡眠が長くなったら大喜びしましょう。よし、たっぷり寝ることができたぞ。最高だ。得をした気分だ。と喜んでいいのです。睡眠時間を短くする努力より長くする努力をしてください。睡眠時間も人生を楽しみの一つなのですから、気兼ねなくたっぷり寝ましょう。たっぷり寝ることは美容にも健康にもいいことでいっぱいです。睡眠時間も人生の楽しみの一つとしてたっぷり確保する。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その11。当たり前とありがたいに言い換えるだけで幸福感に満たされる。日常の中にある当たり前に注目してください。あなたの日常には当たり前と思うことがたくさんあるでしょう。特別感はゼロで構いません。気に留めることすらないほど当たり前のことに注目しましょう。着るものがあるのは当たり前。食事ができるのは当たり前。住む場所があるのは当たり前。親や友人がいるのは当たり前。自由に本を読めるのは当たり前。歩いたり走ったりできるのは当たり前。聞いたり話したりできるのは当たり前。蛇口をひねれば水が出るのは当たり前。スイッチを入れると電気がつくのは当たり前。生きているのは当たり前。どれも当たり前のことですね。こうした当たり前をありがたいと言い換えてみましょう。着るものがあるのはありがたい。食事ができるのはありがたい。住む場所があるのはありがたい。親や友人がいるのはありがたい。自由に本を読めるのはありがたい。歩いたり走ったりできるのはありがたい。聞いたり話したりできるのはありがたい。蛇口をひねれば水が出るのはありがたい。スイッチを入れると電気がつくのはありがたい。生きているのはありがたい。するとどうでしょう。感謝の気持ちが湧き上がり、ピンク色の温かい幸福感に満たされるでしょう。特別なことがなくても、今こうして生きているだけで幸せを感じるはずです。一つ一つは小さなことであっても素晴らしい恩恵です。幸せは探すものではなく気づくもの。幸せを探すのではありません。幸せに気づくのです。幸せは探すものではなく気づくものです。幸せに気づくためには日常にある当たり前をありがたいに言い換えましょう。言い換えた瞬間、物事を見る視点が変わり、見える景色が変わります。世の中にある当たり前をありがたいに言い換えるだけで日常がパッと華やかになります。生きていることが楽しくなります。あなたは今すぐ幸せになれるのです。日常にある当たり前をありがたいに言い換えて今すぐ幸福感に満たされる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その12。入場無料の催し物を喜ぶだけで終わっていないか。世の中には入場無料の催し物があります。入場無料のコンサート。入場無料の映画祭。入場無料のアート展示会。入場無料のフードイベント。入場無料のトークショー。動物園、美術館、博物館などでも入場無料の日が設けられていることがあります。無料ですから全くお金がかかりません。財布がなくても楽しめます。経済的な負担がゼロなのでちょっと行ってみるかと気軽に足を運べるでしょう。無料だからといって価値が低いとは限りません。無料とは思えないほど貴重な体験ができたり、素晴らしい芸術に触れたりできることが少なくありません。なんて素晴らしいのでしょう。ラッキーと喜べ、得した気分になるでしょう。もちろん入場無料は素晴らしいことですが、ここでよくあるケースがあります。普通に喜んで終わりというケースです。また無料ということもあって集中力や注意力が低下する傾向もあります。心の中でどうせ無料なのだからと思ってしまい、だらだらした気持ちになりやすい。もちろん無料に喜ぶのはいいのですが、それで終わりにするのではありません。大切なのは感謝の気持ちです。入場無料の催し物であっても感謝の気持ちを持つことが大切。入場無料の催し物であっても感謝の気持ちを持つことが大切です。感謝の気持ちを持てば気持ちがシャキッと引き締まります。注意力や集中力が高まって一つ一つを丁寧に楽しもうと思います。例えば入場無料のアート展示会があるとします。無料でアートを楽しめるのはありがたいと思うことです。感謝の気持ちを持てば一つ一つを丁寧に鑑賞するようになり、しっかりアートを楽しめるようになります。入場無料のコンサートでも感謝の気持ちを持つことです。無料で素晴らしい音楽を生で聴けるなんてありがたいと心の中で手を合わせましょう。感謝の気持ちを持てば五感が研ぎ澄まされ、吸収力も高まります。音楽が心の奥まで響き渡り、きちんと感動できるようになります。あなたの代わりにお金を出している誰かがいる。入場無料だからといってお金のやり取りがゼロというわけではありません。実際にはお金がかかっていて、誰かがあなたの代わりにお金を出していることが大半です。スポンサー企業がいることもあれば、主催者が出資しているケースもあります。表向きは入場無料であっても、催し物の舞台裏では代わりに負担している誰かがいることを知っておくことです。お金の流れを意識すると、楽しませていただきますという気持ちになって積極的に楽しめます。入場無料の催し物は普通に喜んで終わりにするのではなく、きちんと感謝の気持ちを持つ。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その13。道端に落ちている小石を見て、あなたはどうしても思い出す。歩いているとき、道端を落ちている小石を見つけてください。単なる小石です。どこにでもある普通の小石でしょう。何も変わったところはないでしょう。その小石を見たところで何とも思わないというところが正直なところでしょう。特別な感情はなく、感動することもないでしょう。しかし思い出してください。はるか昔、まだあなたが幼い頃のことです。道端の小石で遊んでいたことがあったはずです。当時は小石に興味津々でした。小石を拾っては色や形にワクワクしていた時期があったでしょう。小石を集めたり投げたり積み重ねたりしながら楽しく遊んでいた時期があったことでしょう。綺麗な小石を見つけて宝物にしていた時期があったかもしれません。それから時が経ち、あなたはすっかり成長して大きくなりました。年齢を重ねた結果、すっかり大人の思考と価値観に染まっていることでしょう。小石を見ても何も思わなくなってしまいました。興味があるのは小石よりお金。あえて興味のある小石といえば宝石くらいでしょう。もちろんお金や宝石も価値のあるものですが、ちょっと昔の自分を思い出してみませんか。道端に落ちている小石を拾って昔の自分を思い出してください。道端に落ちている小石はどうしても思い出す材料。昔の自分を思い出すような感覚で小石をじっくり観察してください。この小石は面白いと思ってみましょう。面白くなくても頭を柔らかくして面白いと思ってみてください。色や形を楽しむのもよし、ザラザラした感触を楽しむのもよし、小石に花を近づけて見寄ってみるのもいいでしょう。そういえばこういう小石を喜んでいたよね。こんな風に遊んでいたな。集めた小石を宝物にしていたよね。昔の自分を思い出すでしょう。道端には昔の自分を思い出すきっかけが溢れています。道端に落ちている小石は童心を思い出す材料です。タイムマシンは道端に落ちている。今日もあなたは道を歩くでしょう。道端に落ちている小石を通して昔の自分や初心の心を思い出してみましょう。高な小石と言ってしまえばそれまでですが、味方によっては素敵な小石と言えます。小石のおかげで元気が出ます。アイデアが浮かぶかもしれません。タイムマシンは道端に落ちています。道端に落ちている小石を見てあなたは童心を思い出すのです。道端に落ちている小石を見て童心を思い出す。 日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その14。自分にできないことをできる人がいれば素直に尊敬しよう。あなたができないことは何ですか？運動が苦手で運動センスは0。数字は使うのが苦手で簡単な暗算もダメ。音痴の極みでまともに歌を歌えない。機械に弱くて簡単な組み立てすらできない。料理が苦手で簡単な調理さえできない。人間は不完全な生き物です。すべての人に何らかの不得意があるでしょう。不得意の中でもとりわけ大の苦手で全くできないこともあるでしょう。世の中に完全な人間はいません。できないことがあるというのはある意味で人間らしいと言えます。さて、できないことがあるならそれは仕方ありません。できないことをできるようにしろというつもりもありません。できないものはできません。短所を克服することに使う労力があるなら長所を伸ばすことに使う方が賢明です。大切なことはそれができる人を尊敬するということです。自分にできないことができる人を素直に尊敬する。自分にできないことができる人がいれば素直に尊敬してください。例えば、自分は運動が大の苦手である一方、スポーツ万能な人がいるとします。スポーツが上手だねと普通に思うのではありません。すごい、素晴らしい、かっこいい、頭が上がりません。恐れ入りました。かしこまるのです。心から感心してしっかり敬ってください。自分にできないことができるのですから尊敬に値します。尊敬の念はスムーズな人間関係に大切な働きをもたらします。スポーツに限ったことではありません。あなたが IT に弱いなら IT に強い人を尊敬しましょう。あなたがピアノを弾けないならピアノが弾ける人を尊敬しましょう。あなたが人付き合いの苦手な人なら人付き合いが上手な人を尊敬しましょう。その人を認めるのはもちろんですが、さらに尊敬するのです。素直に素晴らしいと褒めたたえ、頭を下げるような気持ちになることです。年齢も性別も関係ありません。たとえ年下であっても自分にできないことができる人には尊敬しましょう。自分にできないことができるのならその分野に関しては先生です。年下であっても尊敬すれば年上や先輩のように感じるでしょう。少しくらいできない点やだらしない点があってもまあいいかと思えるようになります。その人に嫌なところがあったとしても尊敬の念を持てば大丈夫です。この人には素晴らしい長所があると思えるようになります。その人に対する嫌悪感や苦手意識が小さくなり受け入れられるようになります。尊敬の念は対人関係を良くするコツなのです。自分ができないことをできる人がいれば素直に認め尊敬する。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その15。遠くの人を幸せにするよりまず近くの人から幸せにする。遠くの人を幸せにしようとしていませんか？オンラインで知り合った人、遠く離れたところに住んでいる友人、もちろん遠くの人を幸せにすることも大切です。大切な人が遠くにいて気にかけることがあるでしょう。物理的に遠く離れていても連絡を取り合ったり思い合ったりすることで精神的な距離が近くなります。相手を笑顔にして幸せにすることで心の結びつきが深まり、ますます関係が深まっていくでしょう。もちろん遠くの人を幸せにすることも素晴らしいですが、ここでよくある落とし穴があります。遠くの人ばかり幸せにして近くの人を見落としていることが少なくありません。無意識のうちに近くの人をスルーしていることが多い。近くにいる人は普段から会っているので特別感がありません。特別感がないと価値やありがたみが感じにくくなります。人間関係には遠くの人は見えやすく、近くの人は見えにくいという法則があります。まつげのように近すぎると見えないという状況が起こります。存在しているにもかかわらず見えているのに見えない状態になってスルーしやすい傾向があります。これはよくありません。この順番を間違えると人生の空振りが増えてしまいます。きちんと人付き合いを頑張っているのにうまくいかないことが増えるでしょう。遠くの人とは仲がいいのに近くの人とは不仲という真逆現象が起こるでしょう。あなたのリソースは限られています。時間もお金も体力も無限にあるわけではなく有限です。スムーズに人生を生きるためには限られたリソースは上手に振り分けることが大切です。幸せにする順番を間違えないでください。遠くの人を幸せにするのも大切ですが、まず近くの人から幸せにしましょう。まず近くの人から幸せにする。遠くの人を幸せにするのもいいですが、まず近くの人から幸せにしましょう。物理的な意味として近くにいる人のことであり、毎日あなたと顔を合わせる人たちです。例えば学校の友人、職場の仲間、近所の人たちです。もちろん近くに家族がいれば家族も大切にします。近くにいる人はあなたとの関わりが強い人たちです。近くにいる人は実に直結するため実生活の向上につながります。あなたとの関わりが強い人から幸せにする方が正しい優先順位です。近くにいる人を笑顔にするよう心がけていきましょう。明るい声をかけたり近況を報告し合ったりします。特別な関係であれば記念日にはプレゼントを贈ることも喜ばれるでしょう。落ち込んでいるときは優しい言葉で元気づけたり、迷っているときは強い言葉で背中を押したりです。行動に対する効果、効率が高まり日々の幸福が高まります。近くの人を見落とさないでください。遠くの人を幸せにすることも大切ですが、まず近くの人から幸せにしましょう。近くにいる人はあなたの実生活に深く関わっている人ですから、忘れず怠らず幸せにしていくことが大切です。遠くの人を幸せにするより、まず近くの人から幸せにする。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その16。時間がわかることはありがたいこと。突然ですが、時計を見て時刻を確認してみてください。腕時計でも壁時計でも構いません。もちろんスマホやパソコンについている時計でも OK です。時計を見ると何時何分なのか正確な時間がわかりましたね。普通のことであり、特別なことでも何でもありません。だから何と思うかもしれませんが、ここがポイントです。時間がわかるというのは実にありがたいことです。人類の過去を遡ると時間がわからなかったという時代が存在していたからです。正確な時間がわかるようになったのは最近のこと。以前であれば現在時刻が正確にはわかりませんでした。昔は首都計が主流であり、太陽の高さで大まかな時間しかわかりませんでした。もっと大昔まで遡れば、もはや時計すら存在していなかった時代があります。初期の人類は太陽の高さから朝昼晩という大まかな時間帯しか把握できませんでした。当然ですが、当時はライトも街灯もないため日が沈んだら寝るしかありませんでした。人類を振り返ったとき正確な時間がわかるようになったのは最近のことです。世界で最初の機械式時計は13世紀のルネサンスの時代と言われています。ただし機械式は狂いやすく1日に何秒もずれてしまうのがネックでした。機械式時計はゼンマイを使うため定期的に巻き上げる作業も必要でした。その後時計技術が進化して水晶振動光を用いたクローズ式が登場して小さくて正確な時計が実現しました。分単位や秒単位まで一目で正確に確認できるようになりました。電気で動くので電池交換も数年に一度で済みます。ちょっとしたことかもしれませんが、時計を見て今の時間がわかったらありがたいことだと思ってください。時間がわかることは実にありがたいこと。時間がわかることは当たり前のことに感じるかもしれませんが誤解です。ありがたいことであり素晴らしいことです。今まで特に意識していなかったなら、これから意識をして感謝の気持ちを持つようにしましょう。時計を見る目、時間を見る目が変わるはずです。両親の動く音が聞こえるなら、心に響いて聞こえてくるでしょう。あなたが見ている時計は多くの人の汗と涙の結晶です。人類の英知と技術の賜物です。簡単に時間を確認できることに感謝しましょう。今日もあなたは簡単に時間を確認することができました。時間がわかることはありがたいことです。時間がわかることの素晴らしさに気づき、改めて感謝の念を持つ。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その17。乗り遅れそうなバスで運転手さんに助けてもらったら、今度はあなたが助ける番。バス停に向かっていると、すでにバスが到着していました。今にもバスが出発しそうなタイミングです。ギリギリだ。間に合うかな。間に合ってほしい。そう思いながら小走りで向かっていると、あなたが走って近づいてくる様子に気づいたのでしょう。バスの運転手さんが扉を開けたまま待ってくれました。時には一旦閉めたドアをわざわざ開けてもらえることもあります。ギリギリを助けてもらった状況です。 こういう時、運転手さんへの感謝の気持ちがひとしおです。ああ、助かった。運転手さん、ありがとう。こういう時は、バスの運転手さんにありがたい気持ちでいっぱいですね。一度は経験したことがあるのではないでしょうか。さて、ギリギリを助けてもらったら、そこで終わりにするのではありません。ギリギリを助けてもらったら、今度はあなたが助ける番です。バスの運転手ではないのでできないように思いますが、実は状況を変えることで実現することが可能です。それがエレベーターです。エレベーターで社会に恩返し。エレベーターに乗って扉が閉まろうとした時、人が小走りでやってきました。そんな時は、はい、のボタンを押して待ってあげましょう。バスとは異なる場面ですが、ギリギリ乗れるお手伝いをするという点は同じです。あなたが、はい、のボタンを押して待つことで、その人はエレベーターに間に合うでしょう。間に合ったおかげで、その人のスケジュールがスムーズに進むはずです。一回分のエレベーターに間に合うかどうかは小さなことですが、その人のスムーズな一日をお手伝いすることになります。もっと言うと、その人の人生、運命を手助けてきたとも言えます。これが社会の恩返しです。小さなことですが、れっきとした人助けであり、社会の役に立っています。エレベーターに乗る際は、進んでパネルの前に立つことをお勧めします。形を変えて社会に恩返しをしましょう。場所や立場は変わっても、社会的行動であるのは事実です。乗り遅れそうなバスで運転手さんに助けてもらったら、次はあなたが助ける番です。乗り遅れそうなバスで運転手さんに助けてもらったら、次はエレベーターの状況を通して、ギリギリの人を助ける。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その18。寝床でゴロゴロするのは気持ちいい。さっと起きてすぐ行動するのはもっと気持ちいい。目覚まし時計が鳴ったら起きる時間です。ここで気になるのが眠気です。眠気があるとなかなか起きられず怠けてしまいがちです。あと5分だけ、もう10分だけと思いながら寝床でゴロゴロすることが多いもの。寝返りを打ったり頭の位置を変えたりしながらゴロゴロしつつ自然と眠気が覚めるのを待つことが多い。しばらく寝床でゴロゴロするのは気持ちいいですね。なんとも言えない気持ちよさがあります。天国にいるような感覚を覚えるでしょう。このままで続けられたらどんなに気持ちがいいだろうと考えたことがある人も多いでしょう。もちろん寝床でゴロゴロするのは気持ちいいのですが、実はもっと気持ちいいアクションがあります。目覚ましが鳴るやいやさっと起きてすぐ行動しましょう。眠気を振り払うのはちょっと大変ですが最初だけです。さっと起きてすぐ行動すると体のモードが切り替わり、パッと眠気が取れます。すぐ行動できスタートダッシュを実現できます。頭もパッと切り替わって一日を気持ちよくスタートできます。寝床でゴロゴロする以上に気持ちいい快感を覚えるはずです。さっと起きてすぐ行動するのは巨万の価値がある。さっと起きてすぐ行動すると時間の無駄がありません。ぼーっとしている時間を省略できます。ゴロゴロする5分、10分がなくなるということは5分、10分の余裕ができるということ。たかが5分、たかが10分とバカにしないことです。これを1週間続ければ35分、70分となります。これを1ヶ月30日間続ければ150分、300分となります。さらに1年続ければ1825分、3650分となります。きちんと数字で確認するといかに大きな時間であるかわかるでしょう。さっと起きてすぐ行動すると時間を上手に使うことになるため大きな時間が手に入ることになります。時間はお金より貴重です。さっと起きてすぐ行動することは巨万の価値があるのです。明日の朝から始めよう。強い眠気があるときこそさっと起きましょう。あなたの時間を増やすポイントは寝起き直後になります。明日の朝からさっと起きてすぐ行動するを習慣にしてください。あと5分、もう10分とゴロゴロしたい気持ちがあっても気合で振り払ってください。寝床でゴロゴロするのは気持ちいいですが、さっと起きてすぐ行動するのはもっと気持ちいいのです。目覚まし時計が鳴ったら寝床でゴロゴロしないでさっと起きてすぐ行動する。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その19。時間ぴったりにバスや電車が来ただけで喜んでいい。帝国通りも良い出来事の一つ。あなたは用事があってバスや電車に乗るため待っていました。しばらく待っていたところ時間ぴったりにやってきました。時間通りで遅延はありません。時間通りにバスや電車が来た時あなたは何を思いますか？特別なことではなく当たり前のことです。普通のことであり平凡な光景です。バスが来た、電車が来たと思って普通に終わるところではないでしょうか？特別な感情を抱くこともなく普通に終わるところですが、ちょっと待ってください。実際バスや電車が時間通りに来ることは普通のことのようで普通ではありません。幸いなことであり素晴らしいことです。遅延なく運行されていることを喜んでください。よかった。時間通りに到着した。キャンセルもトラブルもない。なんて素晴らしいのだろうとほっとしましょう。帝国通りも良い出来事の一つです。帝国通りにやってきたことが良い出来事。遅延がないということは順調に運行できているということです。大きな渋滞はありませんでした。事故に遭うこともありませんでした。不良演出もありませんでした。特に大きなトラブルはなくスムーズな運行ができています。数々の幸運を乗り越えた結果、時間通りに到着しました。平和かつ平穏に運行されている証拠です。時間通りということは安全運転もできていることでしょう。だから喜ぶのです。時間通りの到着だね。なんて素晴らしいのだろう。ありがとう。と、良い出来事だね。と喜んでいい。当たり前のことではありません。ありがたいことです。大げさに思うかもしれませんが、それくらい素晴らしいことなのは間違いありません。何も良い出来事が起こっていないように思いますが、帝国通りにやってきたことが良い出来事です。時間通りにバスや電車が来たらそこに至るまでの幸運と奇跡に喜ぶ。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その20。ゴミ箱の掃除を忘れていませんか？最後にゴミ箱の掃除をしたのはいつですか？きちんと思い出せない。ゴミ箱の掃除はしていない。そもそもゴミ箱の掃除をしたことがない。ゴミ箱の掃除を忘れていませんか？そもそもゴミ箱の掃除をしたことがなく、眼中にない人も多いのではないでしょうか？ゴミ箱はゴミを捨てる入れ物です。ゴミを捨てる入れ物という前提があるためでしょうか？臭い、汚いといった不衛生なイメージがあるかもしれません。無意識に掃除の対象から外していて、ゴミ箱の掃除を忘れていることが多いものです。また、ゴミ箱は汚れるものというイメージもあって、そもそも掃除を諦めていることもあるでしょう。部屋をきれいに掃除したけど、どこかな、まだ不完全というケースには、ゴミ箱の掃除を忘れていることが多い。部屋を掃除することはあっても、ゴミ箱を掃除することは少ないような現実です。しかし、ここが見落としがちな盲点です。ゴミ箱も部屋の一部です。掃除の際は、ゴミ箱も忘れずきれいにしよう。ゴミ箱は日常に欠かせない存在です。いくらゴミを捨てる入れ物とはいえ、それが大切な日用品であり、生活雑貨であることに変わりありません。使い捨てのものではなく、繰り返し使うものです。どうせ汚れるのだし、所詮ゴミ箱だし、という考え方はよくありません。ゴミ箱があるおかげでゴミを捨てることができます。ちょっと不衛生なイメージはあるかもしれませんが、生活に欠かせない役割を果たしています。ゴミを一箇所にまとめることができ、部屋にゴミが散らからないで済んでいます。ゴミ箱は部屋の一部であることに変わりないのですから、きちんと掃除しましょう。付着した汚れは湿らせた布やティッシュを使えばスムーズに取り除けるでしょう。ゴミ箱はゴミ袋とセットで使うのが基本です。ゴミ箱は巣のままで使うのではなく、ゴミ袋をつけておき、簡単に取り外しができるようにしておきましょう。上手にゴミ袋をつけておけば、ゴミ箱本体が汚れることはほとんどありません。きちんとゴミ箱の掃除まで行き届いていれば、部屋の居心地もますます快適になるでしょう。ゴミ箱に対するイメージも良くなって、心の中もきれいになります。ゴミ箱を掃除する様子はきちんと神様が見てくれています。ゴミ箱を掃除する人には間もなく素晴らしい幸運が訪れるでしょう。掃除の際はゴミ箱も対象に入れる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その21。お金を払うときは行ってらっしゃいと挨拶しよう。お金が入ってきたときはお帰りなさいと挨拶しよう。 あなたがお金を支払うときどんな声をかけていますか。礼儀正しいあなたなら店員さんに向かってありがとうと感謝の言葉をかけているでしょう。お金を払う立場であってもきちんと感謝の言葉が言えるのは素晴らしいことです。もちろん感謝の言葉をかけるのは素晴らしいことですが、ここにもう一つ加えたい心の習慣があります。お金を払うときはお金に向かって挨拶しましょう。挨拶言葉は行ってらっしゃいです。出かける人を見送るときの挨拶言葉ですが、お金に対しても使えます。自分のところから外に向かって出ていくのですから、行ってらっしゃいという一言がぴったりです。声に出して言う必要はありません。心の中で挨拶をするだけでいいのです。心の中で念じるだけでも挨拶したことになります。お金は経済の血であり、世の中を駆け巡る存在です。人の血液と同じようにスムーズに回っていくのが健全です。お金は交換手段にすぎません。お金そのものには価値はなく、あくまで引き換えるための媒体です。あなたが持っているお金はあくまで一時的に手元にあるだけです。バトンリレーと考えてください。バトンリレーですから、ずっと持ったままにするのではなく、次に渡していかなければいけません。行ってらっしゃいという挨拶をすれば、気持ちよくお金を見送れます。お金に対する欲や執着心が小さくなり、お金を貯め込むという発想もなくなっていくでしょう。電子マネーやクレジットカードで決済することもあるでしょう。デジタルなので直接お金に触れることはありませんが、挨拶だけはしておくことです。声に出して言う必要はなく、心の中で念じるだけでいいのです。さて、お金の挨拶は払う時だけではありません。お金が入った時も挨拶をしましょう。お金が入ってきた時の挨拶言葉。お金が入った時も払った時と同じように挨拶をしましょう。挨拶言葉はお帰りなさいです。帰ってきた人を迎える時の挨拶言葉ですが、お金に対しても使えます。世の中をぐるぐる回って一仕事を終えたお金があなたのところに戻ってきました。さぞ疲れているでしょう。長旅だったかもしれません。お金が入ってきた時はお帰りなさいという挨拶をすれば、気持ちよくお金を受け取れます。疲れたお金に休んでもらうためにも、綺麗な長財布を準備しておくといいでしょう。お金は喜んでくれるに違いありません。歓迎してくれてありがとう。やっぱりあなたのところが一番居心地がいいと。お帰りなさいと挨拶するとお金が貯まりやすくなります。お金を払うときは行ってらっしゃいと挨拶する。お金が入ってきたときはお帰りなさいと挨拶する。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その22。美味しくなさそうと思ったものだからこそ食べてみる価値がある。美味しくなさそうと思うことがあるでしょう。日常で時々ある場面ですが、この何気ない瞬間に注目です。美味しくなさそうと思って食べない人は他の場面でも同じ行動パターンが見られます。難しそうと思うことは第一印象で決めつけ実際にやることはありません。できなさそう、合わなさそうと思うことも最初から早々に諦めます。見た目だけで判断する癖がついているのです。これはよくありません。見た目だけで決めつけるのは悪い癖です。実際にきちんと試していないのに見た目だけで判断するのはもったいない。見た目というのは五感のうち視覚情報だけを頼りにすることです。視覚情報だけで判断すると裏側に運やチャンスが隠れていても気づかないまま通り過ぎてしまうでしょう。美味しくなさそうと思って食べないとき見た目だけで判断する癖があることに気づくことです。美味しくなさそうと思ったものだからこそ食べてみよう。美味しくなさそうと思ったときが運命の分かれ道です。美味しくなさそうだから食べないではなく、美味しくなさそうだからこそ試しに食べてみるです。見た目や印象だけで判断せず実際に確かめてみましょう。別に死ぬわけではありません。それが売られているということはきちんと食べられるものである証拠です。美味しくなくてもまずいと思う程度です。見た目の通り美味しくないかもしれません。見た目とは違って意外と美味しいかもしれません。見ているだけでは想像に過ぎませんが、実際に食べてみれば正しい現実がわかります。想像だけではわからない具体的なことまでわかるのです。大切なことは見た目だけで判断せず実際に試してみる習慣。大切なことは見た目だけで判断せず実際に試してみる習慣です。視覚だけを頼りにするのではなく、五感の想像にさせてください。見た目だけで判断せず実際に試す習慣があると、他の場面でも同じ行動を取るようになってプラスに働きます。難しそうだけどとりあえず取り掛かってみよう。できなさそうだけど一度やってみよう。合わなさそうだけど念のため試してみよう。そうした中であれ、思っていたのと違うぞという発見があります。予想外のことがあり、運やチャンスを掴んでいるのです。美味しくなさそうだから食べないのか、美味しくなさそうだからこそ食べてみるのか。些細な場面ですが、ここに運とチャンスが隠れています。美味しくなさそうと思ったものでも見た目だけで決めつけず実際に食べてみる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その23。100円ショップで買ったものでも大切に使おう。庶民の味方のお店といえば何でしょうか。そうです、100円ショップです。大抵の日用品は100円ショップで手に入る時代になりました。小物類、文房具類、消耗品はもちろんです。ちょっとしたカトラリー類やファブリック類まで購入できるから驚きです。100円ショップに行くことが多く行きつけになっている人も多いのではないでしょうか。そんな100円ショップで買ったものに限ってよくある光景があります。100円ショップで買ったものは乱暴に扱いがちです。どうせ安物だから適当な使い方でいいだろう。壊れてもまた買えばいいだろう。100円ショップで買ったものは激安ゆえに価値も乏しいものと思いがちです。気持ちが緩んで大切に使うことを忘れやすい。乱暴に持ったりガサツに扱ったり投げるように置いたりすることが多いものです。確かに安物なら壊れてダメになっても経済的ダメージは小さいでしょう。もともと安いものなので買い直すとしても金額は知れています。作りが弱かったり安定感が悪かったりしてもともと壊れやすいかもしれません。事実、100円ショップが登場して以来、多くの人は物を大切にしなくなったと言われています。しかし、いくら安物であっても、それが物であることに変わりありません。安物だからといって、乱暴に扱うと、もともと壊れやすいものがさらに壊れやすくなります。一回使ってダメになるというケースも少なくありません。あるいは、使う前に壊れることもあります。自分もそうなっていないか振り返ってみることが大切です。100円ショップで買ったものでも大切に扱おう。100円ショップで買ったものでも大切に扱いましょう。どうせ安物だから壊れてもいいと思うのではありません。安物であろうと大切に扱うです。安物であっても、物としての価値を尊重して大切に扱いましょう。荒っぽく持つのではなく、優しく持ちます。投げるように置くのではなく、ゆっくり置きます。汚れがついたら布やティッシュできれいに拭き取ります。たとえ質が低いものであろうと骨董品に触れるようなイメージで優しく丁寧に扱うことです。日頃から人生を真剣に生きているあなたならできるはずです。意識の問題ですから、あなたの心がけ次第です。作りが弱くて壊れやすいものであっても丁寧に扱えば長持ちします。100円ショップで買った小物でも大切に扱えば10年以上使えることもあるでしょう。場合によっては一生使い続けることも不可能ではありません。100円ショップで買ったものを丁寧に扱うあなたは素晴らしいのです。100円ショップで買ったものでも心を込めて優しく丁寧に扱う。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その24。一発屋をバカにするな。世の中には一発屋の人がいます。大当たりをしたものの、その後は狂わず一時で終わった人のことを言います。世間の心を掴んで人気を博したものの長続きせず、短い人気で終わってしまいました。芸人、歌手、作家、アイドル、スポーツ選手でよく見られるパターンです。世間では一発屋をバカにする声が聞かれます。もう昔の人だよね。すぐ消えてしまったよね。結局あの人は一発屋で終わったね。一発屋と聞けば残念な印象を持つ人が少なくありません。一発屋イコールすでに終わった人という印象があり、否定的な声が聞こえてくるものです。しかし一発屋をバカにしてはいけません。少なくとも一発は当てることができているからです。一発当てるだけでも大成功です。99% 以上の人が一発すら当てることなく消えていく。 世の中を見渡すと、一発すら当てることができない人が大勢います。メディアで目にする人物は競争を勝ち抜いたごく一部の人間です。99% 以上の人が一発すら当てることなく消えます。誰かに見られることも世間に知られることもありませんでした。仕事として形を成すこともなく、食べていけるだけの収入にもなりませんでした。夢を形にする前に退場です。そうした人たちに比べれば、少なくとも一発は当てることができているのは名誉なことです。その一発もホームラン級の大当たりです。一発当てただけでも十分な成功です。運が良かっただけなのかもしれませんが、運も実力です。その事実を認め、素直に称賛することです。一発屋をバカにしている人は、結果も出ることがなく、ますます成功から遠ざかります。人をバカにする暇があれば、自分のことに集中することです。一発屋から学ぶこともある。一発屋から学ぶこともあります。一発屋をバカにするのではなく、きちんと敬意を払い、学べる点を見つけてください。どういった経緯で人気が出るようになったのか、人気中はどんな振る舞いだったのか、一発屋はなぜ一発屋で終わったのか、一発屋と結果を出し続ける人の違いはどこにあるのか、一発屋は当時の世相や風潮を反映していることが少なくありません。一時的であれ、世間の心を掴んで人気を集めました。一発屋を研究することで、人の心や世の中に対する理解が深まるでしょう。飛躍につながるヒントが見つかる可能性は大いにあります。一発屋は人生の参考となる存在です。一発屋を研究すれば、自分が成功するためのヒントが見つかります。一発屋をバカにしない。一発屋から学ぶ姿勢になる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その25。今のうちに親が亡くなった時のことをイメージしておくことは大切。不謹慎ですが、大切なことなので申し上げます。親が生きているうちに親が亡くなった時のことをイメージしておくことは大切です。できるだけありあり鮮明にイメージしておく方がいい。もしお父さんが亡くなったら、もしお母さんが亡くなったら、それはいつか現実になるでしょう。年齢差から考えて突然の事故や病気でもない限り親から先に亡くなるはずです。不謹慎なことであって考えたくないかもしれませんが、いつかこの世から親がいなくなるのは紛れもない事実です。いずれこの世からいなくなり、二度と会えなくなる日がやってきます。その事実を早めに自覚しておくことです。そういう現実が時刻と近づいていることを少しでもいいので実感しておくことです。実感するにはまだ早いと思うかもしれませんが、早すぎることはありません。人生の後悔を減らすためには早めの対策が大事です。会いたくても会えない状況が必ずやってきます。なぜ親が亡くなった時のことを考えるのか。親が亡くなる前にすでに亡くなったと仮定して、今のうちに涙を流しておきましょう。胸が苦しくなって悲しい気持ちになるかもしれませんが、無駄なことではありません。今すぐ優しい気持ちが湧いてくるでしょう。今すぐ親に対する接し方が向上するでしょう。親が亡くなった時のことを考えると、親を見る目が変わり、親に対する接し方が変わります。親と話せるのも今のうちです。親の顔が見られるのも今のうちです。今までよりちょっと優しい接し方ができるに違いありません。今のうちにできるだけ親と接しておこうと思うでしょう。ただ生きているだけでありがたいと実感できるでしょう。小言や文句を言われてムッとしても素直に聞いておくかと思えるでしょう。腹が立つことも言われたけどまあいいなと寛大に受け止めることができるようになるでしょう。親孝行は早めが大切であると理解できるはずです。偶然にも睡眠中親が亡くなる夢を見ることができれば不謹慎ですが幸いです。それはまさに夢になるでしょう。夢を通して親がいなくなった状況を実感することができました。はっと気づかされ親を見る目接し方が変わります。いつまでもいるように思いますがある日とっくに言ってしまう可能性もゼロではありません。親が亡くなった時のことを想像すれば人生の後悔を一つくらいは減らせるはずです。親が生きているうちに親が亡くなった時のことをイメージしておく。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その26。幸せになるから楽観的になるのではない。楽観的になるから幸せになる。幸せになりたいなら今すぐ楽観的になってください。楽観的とは物事を良い方に考えてあれこれ心配しないことを言います。常に明るい見通しを持っていて何でもポジティブに考えることを言います。楽観主義者には大丈夫、なんとかなる、未来は明るい、楽しむせです。幸せには楽観が欠かせません。幸せな人は必ず楽観的です。幸せになるから楽観的になると思われがちですが、ここに誤解があります。幸せになるから楽観的になるのではありません。楽観的になるから幸せになるのです。楽観そのものが幸せを生み出す原動力だからです。楽観的になると発光体の状態になる。楽観的になっていると笑顔の数が増えます。笑顔とは光です。自然と明るい雰囲気が出て自分自身が太陽のような発光体の状態になります。自分が明るくなるだけでなく周りも明るく照らし幸運を呼び込む力が高まります。楽観的になっていると心が明るい状態になるためいつも元気でいられます。常に物事を良い方に考えているので自然とポジティブな言葉が出てきます。結果として本当に幸せになっていくのです。自分は楽観的になれないと諦めないこと。今すぐ楽観的になりましょう。自分は楽観的になれないと思ったあなた、それがよくありません。最初から自分は楽観的になれないと諦めるのは楽観に反します。楽観的になるのに理由も根拠もいりません。素直に今すぐ楽観的になろうと考えましょう。人生に悲観は不要です。人生は楽観だけで生きていけます。悲観的になろうと楽観的になろうと人生は一度きりです。一度しかない人生ならやはり楽観的に生きる方が明るく楽しい日々になり何より幸せでいられます。あっさり楽観的になってください。楽観的になるのは難しくありません。準備も時間も不要です。理由も根拠もいりません。難しく考えずあっさり楽観的になってください。何から始めていいかわからないときは次の3つの口癖から始めましょう。大丈夫、なんとかなる、人生は素晴らしいです。まもなくあなたに幸せの光が当たり幸運の風が吹き始めます。楽観的になる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その27。中途半端なうちで終わったらあなたの出番。きちんと笑うことで完全なうちになる。相手は何やら面白そうな話を始めました。ニヤニヤしながら話していてすごいうちがあると言わんばかりの雰囲気です。どんな結末になるのだろうと聞いていたところ中途半端なうちで終わりました。完全に滑っているわけではありませんが、だからといって大笑いすることでもありません。インパクトの小さいうちがあるものです。ここでどうするかです。中途半端なうちが一番困ります。笑っていいのか真面目な顔をしていいのか迷うところ。それで終わりなのと思ってしまいリアクションに困ってしまいます。もちろん相手に悪気はありません。中途半端なうちと思うところですが、ここでしなければ場が冷めてしまいます。こんなことで笑ってたまるかと意地を張る必要はありません。ここはあなたのサービス精神が試されるところです。話が中途半端なうちで終わったら次はあなたの出番です。あなたがするべきことはただ一つです。きちんと笑うことです。中途半端なうちはあなたが笑うことで完全なうちになる。中途半端なうちでもきちんと笑いましょう。中途半端であっても中途半端なりに面白いところがあったはずです。面白いところがちょっとしかなくても自分の中で大げさに解釈をして面白くします。中途半端だねという流れで笑うのもよし。楽しいから笑うのではありません。笑うから楽しくなります。あなたが笑うことで中途半端が完全に変わります。中途半端なうちプラスあなたの笑いイコール完全なうちです。中途半端なうちはあなたが笑うことで形が整い素晴らしくなります。少なくともあなたを楽しませようと話してくれたのですから、その気持ちに報いることです。相手は場を盛り上げるために笑ってくれたのだなとあなたの配慮に感謝してくれるでしょう。何でも楽しめる人になることです。中途半端なうちでもきちんと笑う人が愛されます。中途半端なうちで終わってもきちんと笑って完全なうちに仕上げる。 日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その28。キャンセル料は安いと思え。仕方ない事情が発生してキャンセルせざるを得ないことがあります。予約のキャンセルが全て無料とは限りません。内容によってはキャンセル料がかかるものもあります。宴会のキャンセル料、イベントのキャンセル料、旅行のキャンセル料。キャンセル料とはいえ大きな金額を請求されることもあるでしょう。全額の 50% や 60% あるいはそれ以上のキャンセル料を請求されることもあります。キャンセル料を高いと思ってはいけません。高いと思ったところで仕方ありません。キャンセル料を高いと思えば思うほど抵抗感が生まれキャンセルしにくくなります。キャンセルしてもムカムカした気持ちが残ってストレスになります。キャンセルは無料でできて当然という思い込みはないか。キャンセル料を高いと思ってはいけません。キャンセル料がかかってムッとするのはキャンセルは無料でできて当然という思い込みがある証拠です。何でもキャンセルは無料と思うのはとんだ思い込みです。特に直前のキャンセルはお店にとって迷惑です。準備にかかった時間やお金が無駄になります。それにかかった人件費も無駄になるでしょう。キャンセル料を取るなんてサービスが悪いなどと考えるのは言語道断です。それは利己主義でありお店の都合を考えないになってな思考です。特に直前のキャンセルはお店に迷惑がかかるのですからキャンセル料を請求されて当然です。キャンセル料は安いと思え。キャンセル料は高いと思うのではありません。むしろ安いと思ってください。なかなかそう思えない状況かもしれませんが、ぐっと心を大きくして安いと思ってください。キャンセル料が安く済んでよかった。たったこれだけの金額でキャンセルできるなんてなんて安いのだろう。キャンセルによってお店に迷惑をかけることになりますが、キャンセル料を払うことでお店が被る損害を小さくできます。お店に対する一定の保証ができ、お客さんとしての義務と責任を果たせます。きちんとキャンセル料を支払うことでキャンセルによる罪悪感も小さくなるでしょう。キャンセル料を安いと思う人はいいお客さんになれる。価値観を切り替えてください。キャンセル料は高いと思うのではなく安いと思ってください。キャンセルできるだけありがたいと思うことです。一定の金額でキャンセルを承認してもらえるのですから感謝することです。キャンセル料を支払えば次回予約する際は慎重になろうと思うでしょう。キャンセル料を安いと思う人はいいお客さんになれます。キャンセル料は高いと思うのではなくむしろ安いと考える。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その29。傘の置き忘れも一概に悪いことは言えない。バスや電車の中で傘を置き忘れることがあります。乗車中ニュースや SNS をチェックしていたりするときよくあることです。他のことに気を取られていると降りる際傘を置き忘れてしまうことがあるもの。降りてから何か足りないような気がすると思い傘を置き忘れたと気づくのが定番の流れです。安物の傘であればそのまま諦め買い直すことが多いでしょう。人によってはたびたび傘を置き忘れ傘代がかさんでいる人もいるのではないでしょうか。さて傘の置き忘れに気づいたときが大切です。うっかりしていた。注意不足だった。自分はダメだな。基本的な不注意で自分が情けなくなるかもしれません。自分を責めそうになりますがちょっと待ってください。自分の不注意を責めたくなるかもしれませんがそれは後回しです。ここは逆に自分を止めようではありませんか。傘のことを忘れるくらい集中できていた。素晴らしい。私には集中力があると責める前にまず止めよう。まず止めてください。傘のことを忘れるくらい集中ができていました。目の前のことに専念できていました。現実を忘れるくらいの集中力がある証拠でもあります。もちろん傘を置き忘れてしまったのは残念ですが、だからといって生命に関わる重大問題ではありません。一本分の傘代が無駄になった程度です。買い直すのに出費はかかりますが仕方ありません。高価な傘やこだわりのある傘であれば忘れ物センターの窓口に行けばいいでしょう。運が良ければ見つかるかもしれません。見つからなければ潔く受け入れましょう。傘の置き忘れも一概に悪いことは言えないのです。自分の不注意を責めるなら集中力のある自分を褒めてからにする。自分の不注意を責めるなら集中力のある自分を褒めてからにしましょう。傘のことを忘れるくらい集中できていた。素晴らしい。でも不注意なことだったから次から気をつけよう。自分を褒めた後であれば不注意の言葉もすんなり受け入れられます。ビジネス教育にも言えることですが、いきなり叱るではなく褒めてから叱るの方が効果的です。身に染みるのでしっかり意識できるようになります。傘を置き忘れたときは不注意の自分を責めるよりまず集中力のある自分を褒める。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その30。大切な人間関係ほどアンティークのように接する。アンティークを持つときは自然と扱い方が丁寧になります。傷ついたら大変です。落として壊れたら大変です。片手ではなく両手で包み込むように持つでしょう。置くときも使うときもゆっくりした動作になるでしょう。貴重なアンティークであればあること毎日があってはいけないと思い注意をして扱うようになるでしょう。大事なものですから当然ですね。世界に一つしかないアンティークならなおさら慎重な扱い方になるはずです。ところが人間関係となるとこれと逆のパターンになることが多い。貴重な存在にもかかわらず無遠慮になることが少なくありません。例えば家族や親友です。親しいのだからお礼なんて言わなくてもいいだろう。少しくらい言葉遣いが悪くても許してもらえるだろう。長年の付き合いだから少しくらい約束を破ってもいいだろう。しかし人間関係となると態度や言葉遣いが乱暴になることが多い。約束事についても緩みやすい傾向があります。世界で唯一であり貴重な存在という点は同期も人間関係も同じです。家族や親友はいわばアンティークです。もちろん親しい関係ですからある程度フランクに接するのは当然ですが、ここで礼節まで失う人がいます。これは良くないのです。礼節を失った態度になると不安の原因になります。どれだけ親しい間柄であっても最低限の礼節は心がけること。ドキッとした人は要注意です。親密な関係であっても丁寧を意識しましょう。配慮や心遣いが大切です。家族や友人もかけがえのない大事な存在なのですから、大事なものは使うのと同じように両手で包み込むように接してください。ちょっとしたことでも心を込めましょう。特に大切にしたいのは礼節です。どれだけ親しい間柄であっても最低限の礼節は心がけましょう。会ったときは笑顔で挨拶をします。お世話になったときはきちんとお礼を言います。自分に非があるときは素直に非を認め謝ります。お願いするときは頭を下げてお願いしますと言います。約束事は小さなことでもきちんと守ります。どれも当たり前のことですが省いたり無視をしたりしないことです。大切な人はアンティークだと思うようにしてください。親しい関係だから無遠慮になるのではなくむしろ配慮を心がけましょう。どれだけ親しい間柄であっても最低限の礼節は心がける。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。まとめ。その1。世の中に当たり前のことは一つもないことに気づく。その2。目の前にあるものから幸せを感じる。その3。身の回りの持ち物は体の一部と思って優しく丁寧に扱うようにする。その4。週末には今週一番頑張ったことを思い出して個人的に表彰する。その5。成功者の解釈を広げて今すぐ成功者になる。その6。相手を笑顔にすることイコール幸せにすることと考える。その7。命の喜びを1分ごとに感じる。その8。正直でいることを大切にする。その9。熱い気持ちは持ったままで終わらせるのではなくきちんと伝える努力をする。その10。睡眠時間も人生の楽しみの一つとしてたっぷり確保する。その11。日常にある当たり前をありがたいに言い換えて今すぐ幸福感に満たされる。その12。入場無料の催し物は普通に喜んで終わりにするのではなくきちんと感謝の気持ちを持つ。その13。道端に落ちている小石を見て童心を思い出す。その14。 自分ができないことをできる人がいれば素直に認め尊敬する。その15、遠くの人を幸せにするよりまず近くの人から幸せにする。その16、時間が分かることの素晴らしさに気づき改めて感謝の念を持つ。その17、乗り遅れそうなバスで運転手さんに助けてもらったら次はエレベーターの状況を通してギリギリの人を助ける。その18、目覚まし時計が鳴ったら寝床でゴロゴロしないでさっと起きてすぐ行動する。その19、時間通りにバスや電車が来たらそこに至るまでの幸運と奇跡に喜ぶ。その20、掃除の際はゴミ箱も対象に入れる。その21、お金を払うときは行ってらっしゃいと挨拶する。お金が入ってきたときはお帰りなさいと挨拶する。その22、美味しくなさそうと思ったものでも見た目だけで決めつけず実際に食べてみる。その23、100円ショップで買ったものでも心を込めて優しく丁寧に扱う。その24、一発屋をバカにしない。一発屋から学ぶ姿勢になる。その25、親が生きているうちに親が亡くなった時のことをイメージしておく。その26、楽観的になる。その27、中途半端なうちで終わってもきちんと笑って完全なうちに仕上げる。その28、キャンセル料は高いと思うのではなくむしろ安いと考える。その29、傘を置き忘れた時は不注意の自分を責めるよりまず集中力のある自分を褒める。その30、どれだけ親しい間柄であっても最低限の礼節は心がける。